はい、こんにちは、山中です。才能ある人を探すからうまくいかないというテーマでですね、今日の音声の方は配信の方をしていきたいと思います。で、まあ今日もメルマガの気づきからの、音声シェアにはなってくると思うんですけど、何から話すか。まあ昨日そもそも、東京オフィスの方でがっつり打ち合わせと講座をやってたんですよ。で、まあその講座も結局は、次のプロモーションをするための、人を育てるための、講座みたいな形だったんで、でまあそこは夕方、まずは自動化の方のチームのメンバーと打ち合わせ。で、その後、マッサージ部の3期の、ロンチの、プロモーションのね、打ち合わせ。っていうような形の流れでやっていってたんですけど、なんか本当に、シーンとした、なんか会社のお通夜みたいな打ち合わせじゃなくて、やっぱりみんながそれぞれ、なんて本音で意見を言ってくれて、そしていろんなアイデアを出してくれて、で、やっぱり、昨日すごい感じたのは、すげえなって思った。すごい人たちが集まってるんだな。そして、これから先、すごいスキルを手にする原石の子たちも集まってくれたんだな。っていう風なのは、すごい感じましたね。本当にすごい感じた。やっぱそれぞれがそれぞれの分野の、まあ僕の中では本当にもう、トップレベルのスキルを持っているんで、要は、まあ、目の前に出た愛さんなんか、本当システムとかなんかは、普通やったら、会社に頼んで作ってもらわなければいけないことを、ものの15分でプログラムを作り上げるとかっていう、もうなんかもう、わけのわからん、もうなんか、世界になってるし。で、結構、まとめてくれてる N さんとかは、本当に、流れの構築を作るのは本当天才的で、寄り道しなくても、流れをきっちり、ディレクションとして組み立ててくれてるんで、で、今は、まあ、その下、あと2人の人たちも、まあ、その N さんにちょっと指導してもらって、まあ、ディレクションができるようになって、来年は、まあ、マッサージ部のプロモーションのメインは、もう決まっていて、その他のプラチナメンバーは、ディレクションをしてくれる、メンバーを今から育っていくっていうふうな形で、かなりまた、会社としてのやっていくことがすごく大きくなってきたなっていうのを、すごく感じた、昨日の打ち合わせでしたね。ほんまにもう、お昼から夕方までまずやってたら、もう腹減って腹減って死にかけて、で、そこでみんなで食べて、で、そこからまあ打ち合わせが入ってっていう風な形で、まあ進んでいたんですけど、やっぱり、2019年、僕のまあ株式会社ホーリーツリーもさらにまたすごく面白くなるし、なんか自分だけ稼ぐとか、会社だけが大きくなるとかじゃなくて、いろんな人を巻き込んで、その人たち自身の、まあ、人生、ビジネスも飛躍することができるサポートが、出来上がってきたんだなっていうことが、より一層明確になってきたし、それをサポートしてくれる、人たちにも、やはりちょっとありえない収入とかを手にしていただくことを体感してもらって、あ、人生こんなんで変われるんだっていう、なんかね、すごい面白いですね、今。超面白いですね。もう、すごい今、ひょっとすると、僕の中で人生一番楽しいかもしれないですね。本当に。最初は、なんだろう、稼げたら、幸せになるんだなとか、お金持ったら幸せになるんだろうかとかって、思っていて起業したんですけど、全然実はそんなことじゃなくて、やっぱりいろんな人と何かを作り上げて、いろんな人の人生が変わるっていう。まあそしてまあこの世界のルールがお金だから、あっても別に迷惑じゃないものなんでね。それもちゃんときちんと渡し上げることができるし、それを渡せる土台環境っていう仕組みが作ることができたのが、まあ人生今一番面白いなって思うところですね、僕の中では。それが一番いいですね、ゼロからお金を生み出すっていうフェーズがあって、それはまあ、自分の人生を切り開くために、まずはゼロからお金を生み出すっていうフェーズなんですけど、その次のフェーズは、誰かの人生を変えるために、ゼロからお金を生み出すっていうフェーズになるっていうことに、僕は気づいたんですよ。で、その上のフェーズに来ると、さらにやっぱり、いろんな人の喜んでもらう顔とかが、 なんか思い浮かぶことができるから、やっぱすごい楽しいんですよ。だからやっぱり、本当に、副業で、今やってもらってる子とかたちには、やっぱりまずは本当に、副業ベースでやっぱり、500万とか手にしてほしいし、で、年収で1000万なんかも楽勝だよっていうのとかは、もう本当に早く体感させてあげたいですよ。そういうのがやっぱり一番楽しみですよね。まあそれも学ばせてもらったのもやっぱり今の、まあいろんなプロジェクトやっている中でのチームのメンバーとのやり取りのおかげっていう形かな。で、まあ今日のテーマの才能ある人を探すからうまくいかないっていう、ここの部分なんですけど、まあ結局、いや本当にすごい、優秀な人たちが僕の周りに本当に集まってきてくれて、いつも感謝でいっぱいなんですけど、じゃあそもそもそういう才能ある人をどこかで見つけて引き抜いたんですかとか、どこかのなんかそういうサイトとかで募集かけたんですかとかって、結局だからなんだろう、まあ第一フェーズは個人で稼ぐなんですけど、まあその次に会社としてチームを作って何かをするときっていうのって、基本的にはやっぱり人材が必要になってくるんですよね。でその人材って結構なんか才能ある人を最初から集めたがるんですよね。まあそれは楽じゃないですか。こういうことできる人がいい、こういうことできる人がいい、こういう人できる人がいいって思って集めるのは全然いいとは思うんですけど、結局それだけだと才能で集めてるだけやから、その人の人柄とかもわからないし、多分ね、チームとしてはあんまり機能しないんですよ。で、僕の場合は逆なんですよね。本当にみんな友達で1年間ぐらいいつも一緒に遊んだりしてて、で結局気がついたら一緒に仕事をすることになって、気がついたらめっちゃ才能持ってたっていう超逆パターンなんですよ。これ僕がよくいつも言っている、お金は後からついてくるっていう原理と結局一緒で、才能ある人を集めたがるんだったら、最初はそういう才能ある人を欲しがらなくて、あなたの価値観に合う人をまず集めていったらいい。そういう人とじっくりお付き合いをして、作り込んでいけばいいんじゃないのっていう。すると、最終的に、あ、こんだけこの人才能あったんだとかっていうのは、半年後、1年後分かるんじゃないのっていう。だから結局、本当にプロジェクトチームの核心になる人たちっていうのは、僕はもう1年以上のお付き合いがある人たちばっかりなんですよ。でその1年間は何したっていうと、普通に、飲んでたみたいな遊んでたみたいなっていうような関係なんですけど、やっぱでも時間はかかる。多分でもこの時間をみんな待てないんでしょうね、だからもうすぐに欲しがるんでしょうね、才能ある人。でもやっぱりやばいですよね、こういうふうな、そもそもの信頼関係から、一緒にビジネスをするパターンになる時の人たちってちょっとやっぱりありえないですね。本当にまあ、僕がまあね、企画しているプロジェクトチームなんで、僕が言うのは手前味噌なんですけど、いや、本当に天才揃ってんなって、本当に思ってて、昨日も、まあちょっと音声だからね、メルマガのところには書けない、ちょっと詳しい内容の話をするんですけど、まあ、そのプロモーションサイトにカウントダウンタイマーをつけようっていう話になって、で、まあ、ちょっと心理トリガーを聞かせたかったんで、カウントダウンタイマーをつけよう。なんですけれども、自動化っていう風な仕組みのやつでやってるから、ちょっとカウントダウンタイマーをつけるにも、普通のものとは違って、少し、手順がややこしいというかね、要は申し込んでくれる人が、ランダムにいろんな日に申し込むから、そこ、期算でのカウントダウンタイマーってそもそもすごい難しいですよね、普通では、ね。だからまあ、ある一つのシステムを使って、それを間に絡めて、カウントダウンタイマーをちょっとつけましょうか、みたいな話になったときに、まあ、Nさんがそれしましょうって言ったときに、その I さんが、それなくてもいけますよね、みたいな話になって、マジってなって。で、そのプログラムちょっと作りますわ、今から、みたいなんで、ほんまにね、打ち合わせしてる間にカチャカチャカチャカチャやってて、30分ぐらいしたら、あ、できました、みたいな。すげえ、この人、みたいな。一からプログラム出るわみたいな、たった30分でっていうね。だからまあまあ本当にそういうのがもう当たり前の、ことが打ち合わせの中でも起こってて、なんこれみたいな、業者に発注して3週間待ってやっと出来上がるプログラムがなんで目の前で30分でできるみたいな。 な、まあそういう風なのもあって、僕はやっぱ昨日すごく刺激を受けました。で、やっぱりその道の人、その道で才能ある人って基本的にはお金では動かないんですよ。これは僕もすごい、分かった。分かった。うん。だってもともと、自分一人で稼いでる人らばっかりやから、別にお金じゃないんですよね。誰と一緒にやりたいかだけなんですよ。で、アイサなんかほんまに、夜中銀座のバーで飲んでて、それ面白そうなんでいいですか？そういうノリなんですよ。お金よりも楽しさ優先っていう。でも多分ね、僕、これが本質かなって思うんですよね。だからお金で集まってくる人はもうそれなりの人やし、で、こっち側がこっち側で才能ある人を躍起に集めようと思ったらそれなりの人しか来ないし。だから、なんか、この僕はプロジェクトのチームのメンバーが集まってくる中の流れを見ながら、人生もビジネスも全部一緒なんだな、みたいな。で、基本的にはでもやっぱり価値観は一緒ですよね。価値観は一緒の人がやっぱり集まってきた。で、昨日はね、珍しく男性メンバーばっかりなんですけど、やっぱり、発信でしたね。発信みんなしている人らばっかりでしたね。だから価値観はやっぱ結構一緒でした。で、最初の泥臭さとか、最初のコツコツをやらない意味ないでしょっていう、要はもう一番最初の、本質分かっている人たちが集まってきてたっていう。やっぱだから価値観が同じ人を集めると、生まれるギフトって少なくないね。はい。まあ、そういった形で、まあ、才能ある人を探すからうまくいかないっていうね、テーマで、お話の方をしてるんですけど、いくつかテーマのあれであったと思うんだけど、まあ、本当に人生とチームは同じっていうのを、まあ、先ほど話していただいて。で、才能ある人を最初から欲しがるからこそ集まらないし。で、お金だけ出すから来てっていうと、お金だけ欲しい人だけが集まるから、いまいち、チームとしてはなかなか、稼働しないしっていう感じですよね。で、僕のプロジェクトチームって基本的にはもうリアルで会うっていうのが結構メイン。やっぱリアルで会って肌で感じて笑いながら、なんだかんだしながらの方がやっぱりすげえ濃厚なんですよね。だから、やっぱり、質ですよね。ここは質ですね。僕のあれは。なかったら、オンラインでも話はするけど、基本的にはやっぱりリアル。すっげえ大事にしてますね。で、まあ、そんな打ち合わせの時に、ちょうど3期の、マッサージ君の3期のプロモーションの、予定のスケジュールかな、スケジュールをホワイトボードで書いてて、で、このタスクこの人やってもらう、このタスクこの人やってもらうっていう話をしたときに、一応全部書き出してやってたときに、N さんが、この人のタスクやばいですね、これ全部しはるんですか。で、まあ、思わず言葉にした時が昨日あったんですよね。で、まあ、それが何かっていうと、まあ、うちの、僕の秘書をやってくれて、プラス、まあ、事務局とかの運営とかも、やってくれている、人がいるんですけど、まあ、結局その彼女が、プロモーションの中で、裏でやってくれるタスクが、もうありえないくらいの量を当たり前にこなしてくれているんですよね。で、彼女にとっては多分それは普通だと思うんですよ。それから始まったから。でもこれが、ドニーさんから見たら、やばいですね。これ、それ全部やれはるんですかみたいな。っていう風な、話があって、でもじゃあ普通の人が3人ぐらいかかってやるのを1人でやってくれる、そんな才能ある人じゃあ欲しいわって人って普通思ってしまうんですよね。でも実はそうじゃないんですよ。やっぱそうじゃないですよ。彼でも最初から全然そうじゃなくて、でさらにまあ付け足すと、これはちょっと最近すげえ僕もちょっと驚いたことなんですけど、まあ僕がやるプロモーションには全部参加させて、僕がやってることを全部見させてるんですけど、嘘、ここまで分かってたっていうようなことが最近あって、ちょっと僕が最近やったプロモーションで、僕が対応できない時とかに、僕がしている対応を当たり前のように全部やっていたっていうのとか、僕が、これとこれはやってほしいっていうのをもう先に、全部自分の中でやるべきこととして、タスクとしても対応してくれてたとかっていうのが最近あったんで、わ、すげえなって思って、こいつロンチやったことないけど、ロンチ全然できるん違う。なんか、俺のプロモーション全部わかってるんじゃねえの、流れが。っていうのが最近思ったのは、 結構驚きでしたね。結構驚きでしたね。だから3日ぐらい寝込んでも代わりに全部やってくれるん違うんだ。まあこれは本当に多分ね、僕がやってるプロモーションをずっと後ろで見てたから、かなり高いレベルで理解ができて、僕が多分しようとする思考を多分再現することができるようになったんでしょうね。でも別に、彼女は、プロデューサーでも何でもない。っていうね、まあそういう風な出来事があったんですけど、なので、やっぱり才能ある人は見つけるのではなく才能ある人を育てるっていう。まあここが一番大事かなって思うんですよね。うん。みんなね、やっぱりね、見つけたがるんですよね。でもやっぱり才能、もともと才能ある人を育てるっていう。で、その、もともと才能ある人を育てるっていう中に、やっぱり大事なのは、信頼関係。そして、やっぱり時間が必要。っていうふうなことが、やっぱり一番大きいですよね。なので、まあ、今僕が連絡した秘書の彼女、まあ、3年前、マスター塾のゼロ期の、ちょっと前のお金に好かれるアカデミーっていう時に、まあ最初は、何て言うかな、ズームの、なんか、ズームのなんか、対応するために来てください、みたいな形で募集した時に来てくれた人なんですけどね。もう最初は本当に何もわからなくて、で、よくよく話聞いたら、その前からは僕のこと、僕のメルマガを読んでくれてて、まあ、僕の教材なんか2回ぐらい買ってるんですけど、一切ブログ書いてないみたいな、まあ、典型的な最初はできない人やったんですけど、でもね、今から振り返ったら、1年前ですよ、1年前に、出会ったんですよ、1年前。で、その前から僕のことを知っていたっていうことなんですよ。だから、1年でこれだけ人って変われるんだっていうのは結構驚愕でしたね。一年で多分そこら辺の起業家の人以上にマーケティングとかプロモーションとかも多分全部わかってるし、うん、どういう対応をしたらお客様がすごい喜ぶかとかっていうのもわかっているようになったんだなっていうのがやっぱすごいですよね。だから今の彼女のレベルの才能の人を最初から集めようと思ったら多分絶対難しいなと思いますよね。っていうのはやっぱり一つありますよね。なのでやっぱり、才能ある人っていうのは基本的には、うん、見つけるんじゃなくて、育てる。最初からね、やっぱり楽しよう思ったらやっぱダメですね。まあ、結局チーム作りとか自分の会社運営、会社経営。だからうまくいってる会社って、いや僕はその大企業の会社の社長と面識とか全然ないんですけど、多分なんか右腕とかなんかそういう人っていうのはすごい多分巡り合わせで、多分出会っているような気がすごいするんですよね。まあ本当になんかめちゃめちゃすごいゴールドマンサックスから引き抜いたとかね。でもひょっとしたらあるかもしれないけれども、でも多分、なんて言うんだろう、すごいエネルギーも良くて、すごくうまい循環で回っている会社経営って、基本的にはやっぱり、一番身近にいる人たち、一番助けてくれる人たちっていうのは、基本的にはやっぱり、信頼関係がかなり出来上がって、いる中での才能ある人たちっていう風なね、僕はそんな形やと結構今だったらすごいわかる。だそんなに100人200人ね、そのトヨタとかね、何万人クラスの会社を経営する経営者の思考っていうのは僕はまあ一切わからないけれども、でも結局5人の会社でも5万人の会社でも基本的な思考って僕は一緒やと思うんですよね。人なんかロボットでもないし。で、どれだけ才能あってもこんな奴のためにやれるかと思ったら誰もせえへんし。だから、やっぱり大事なのは価値観。価値観がある人を集める。で、最初はやっぱり友達ですよ。本当に。昨日のプロジェクトチームの子たち。最初はやっぱり友達です。で、そういった中で、まあ、自分自身が、ちゃんと前を向いて、人生を歩いていけば、その思いに共感してくださって、賛同してくださって、で、結局やっぱり才能ある天才って、基本はやっぱり、お金より楽しさ優先ですからね。お金より。だからね、ほんまに昨日もね、これとこれまだ来年するんやけど、ちょっとやってくれるって言ったら、いや、ちょっと僕忙しいんで、これいいですって言うから、じゃあちょっと君しいや、とかね。だから、なんかね、 なんていうのやろ、全然お金に執着ないですよ。これがまた見ていてすげえ気持ちがいい。でもちろんそのお金が生まれる一番最初の、スタート地点はまあ僕が企画提案はするんですけど、でもやっぱり別にそれ全部やりますわとかっていうそんなのもなく、だからこれから先育てていきたい子たちに、まずは経験としてその仕事を回してあげることもできるように機能もなったし、なんかねすっごい綺麗な形でしたね。すごい綺麗な形になりました。はい、今日の音声はですね、才能ある人を探すからうまくいかないというね、ビジネスが3倍飛躍するチーム作りは才能を探してしまう思考にあるっていう。なので基本的にはやっぱり最初から、出来上がっている人と仕事をするのって多分なんだろう、後で絶対に自分が苦しくなるパターンだと僕は思うね。最初から出来上がっている人、人間関係とかが全然ないのに最初から才能だけが出来上がっている人が10人集まるよりは、その才能の3分の1しかないけれども1年以上あなたと付き合っていて信頼関係ができている人3人と、チームを組んで何かをする方がより良いものが絶対生まれてくると。結局やっぱりビジネスも人生もこういったチーム作りも全部やっぱり大切にしなければいけない部分は同じなんだなっていうのをですね、昨日チームメンバーの子たちとね、打ち合わせの方をさせていただいて、気づかせてもらいました。いろんなことに気づかせてもらいましたね。そして1年前に出会った彼女が、驚くくらいの工学塾にも何にも入ってないのに、驚くくらいのマーケティングスキルと僕の使っている心理トリガーとか、僕がやろうとしていることとかをなぜか知らないうちにマスターしていたとかっていうね。まあだからやっぱり人は育っていくものっていうね、はい、そういったことを、すごく学ばせてもらったんで、今回は、その内容をですね、ぜひ皆さんにも感じていただきたいので、シェアの方をさせていただきました。はい、本当に、お金は一番最後におまけでやってきます。これと一緒で、才能ある人、気がついたらこの人天才だったんだっていう風な形ですよ。最終形は。はい。そのための、一番大事なところは、あなたと同じ、価値観の人を集める。価値観がない人が悪いわけじゃないんですよ。それはそれでたまたま合わなかっただけだから別にいいんですよ。それはしゃあないですよ。でも価値観が合うっていうのを一番最初のやっぱ第一フェーズにでフィルターは通した方が絶対です。能力、スキル、技術を第一フィルターで通すんじゃなくて、まずあなたと価値観が合うかっていうね。あなたの思いに共感できているかっていう、ここは多分第一のフィルターですよね。ここ多分ね、才能、技術、スキルでフィルター通しちゃうからおかしな人が集まってきたり結局なったりするっていうねことになるので、ぜひぜひご参考にしてください。はい、では山中でした。さよなら。魔法はいつか解けると僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた。傘を差し出す君に映る僕は濡れてない。ミスターマリーに僕は雨に濡れてた。幸せなような涙が出そうなこの気持ちはなんて言うんだろう。ファブロスキスの夢を見て起きた涙が頬で乾いていた。虹がかかる空には雨が降ってたんだ。虹はいずれ消えるけど雨は草木を育てていくんだ。虹
がかかる。